若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前、太陽は闇、月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場がある。主が呼ばれる残りの者はそこにいる。新約聖書、ヨハネによる福音書、第7章37節より39節に記された神の言葉を共に聞きましょう。新約聖書、ヨハネによる福音書、第7章37節より、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れているようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。国会祈祷を宮野牧師にしていただきます。
行きましょう。神なきご慈愛に富ますとも、聖なる御神よ、この6月の第一の主の日を迎えまして、御前にあなたの慈しみからも兄弟姉妹たちと共に集い、心からあなたの皆に栄光を期し立てまつることを許されまして感謝を申し上げます。私たちの生涯に経験いたしますことの多くのうち、あなたを褒めたたえられまして、大いなるものはなく、またあなたのお喜びいただきまするものの他にないことを思い、どうか御前に出るときに己をへりくだらせ、またあなたのご栄光を心から賛美しまとることができますよう、我々を変えるため、私たちは至って視野の狭く、また心の狭いところに向かいまして、絶大なるところのあなたの大いなるご栄光を仰ぐに足りないところのものであることを自覚いたしております。我らを愛し導いたもあなたは、全宇宙を思うのご自身の妙明のままにこれを支配なしたまえ、これを導いたもところの御方でおいでなることを思い、そのあなたが私たち一人一人の上に大いなるお帰りを与えておいでになることを思いまして、我々の日々の生活のうちでも信仰によって力強いところの生活をすることができますように、我々の愛する兄弟姉妹たちをどうぞ帰りにてください。主よ、またあなたは私たちにこの教会をお与えになっていてくださいまして、兄弟姉妹たちのあなたにあるところの交わりをお与えになっていてくださいますことを心から感謝を申し上げます。私たちは日々別々のところにおいて生活しておりましても、互いにあなたの御前に覚えて祈り合いまして、共に永遠の世界を継ぐ者として励まし合うことができるところの兄弟姉妹たちのあることは、なんとも今の喜びであり感謝であるかを痛感いたしております。主よ、どうぞ私たちのこの交わりのうちにあなたご自身が おいでくださいますように、また私たちが困難に出会いますときに、私たちのそば近くにあって我らを導き励ましてくださいまする、あなたのご存在を強く信じながら前進させてくださいますようにお願いをいたします。やめるところの兄弟姉妹たち、どうぞ帰りたまえ、また今日に前になることもできません、兄弟姉妹たちをも帰りてくださいますようにお願いをいたします。どうかあなたの前に出てこうして共同の祈りを捧げることも力強い大いなる意義を兄弟姉妹たちが常に身につけておることができますように、それによりまして各人散らばってまいりましても教会に連なるところの兄弟姉妹の交わりが絶えず我らの周囲にあることを思って、信仰の道をさらに深く求めていくことができますようにお助けを祈ります。主よ、また本庁はデオン教会よりあなたがお使わせくださいました教会を受けまして、これから感謝を申し上げます。この働きの上にも主よ、あなたの御導きをお与えくださいことに、これからの責任を負うところの若い多くの魂に対して御言葉が本当に伝えられますように御力をお与えくださいまして、奉仕をされるところの兄弟姉妹たちを強めてくださいますようにお願いをいたします。本庁はまた導かれまして、我らの兄弟に属するところの京都の神々も伝道者のために祈ることを許されております。どうぞその宣教の働きの上にもあなたが共においでくださいますようにお願いをいたします。この礼拝終始あなたの御霊の豊かなる導きのうちにこれを全うなさしめてまい、感謝と願いを尊い祈る我らの主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。
はい、
本庁は引き続いてこの前にも申し上げましたように、国際デオン教会から証しのためにおいでいただいておりますのは、練馬のバプテスト教会の岡上さんであります。まず最初にそのお話を聞かせていただきたいと思っております。同時に皆さんが絶えずこのことを聖書をこの人々に分かつくというところも、多くの方々の奉仕的な働きのためにどうぞ心をお持ちくださいますように願っていまいりであります。岡上さんをご紹介します。
おはようございます。ただいま牧師先生からご紹介いただきました日本国際自然協会練馬支部の岡上と申します。本日は皆様の熱いお祈りのうちに私どもの協会で礼拝を行うことができました。またただいま牧師先生を通じて熱いお祈りが私どもの働きの上にありましたことを合わせて心から感謝いたします。そして今日この高い講壇から私たちビデオのために貴重な時間をいただき、そして皆様の牧師先生はじめ教会の役員の方皆様方のご厚意によって このメッセージを受け入れましたことを重ねて厚く御礼申し上げます。すでに皆様はギデオンの働きはどのようなものであるか、またギデオンの歴史がどのようなものであるかはもうご十分にご存じだと思っております。昨日私どもこの教会の長でいらっしゃる水内教団とともに練馬の北高校に支援者を早速送っておりました。そして約支援とに300冊贈呈してまったのでございます。まあ私は今日ここで皆さんに自分の働きをさておいて、私が現在このようになったその証しとしてその一節と時間の許す限り証しをさせていただきたいと思っております。私は大正に生まれて昭和を生き抜き、そしてこの平和な平成の時代に生活をしているものでございます。私の過去は軍人でございまして、関東軍に属する、また皆さんご存じのように特務機関に属している関係上、シベリアに11年間抑留しました。そしてそのうち6年間は投獄されて死刑になったり、あるいは死刑の申告を受けたり、あるいは最終的には25年の刑を3つ、計75年の刑を受けたものでございます。このようなことを私はこのシベリアでやったことを申すのは、私たち昭和を生き抜いた者としていろいろな苦しみ、また日本における戦争、あるいは空爆、あるいは原子爆弾等々のことを顧みて、これらのことを二度と起こさないということが目的として、私がここで皆様に証しをしたいと思います。1985年の5月8日、ドイツのブリアッタ大統領が40周年記念に講演されたその月の中に、我々にとって何よりもまず人々が投げたあらゆる辛酸を心に刻むこと、同時に歴史の歩みに思いを凝らすこと、これらの過去を忘れることを心に刻むことこそが和解の前提である、このように申しております。このことに対して日本の議会でも広中参議院であった方が、日本も10周年記念に全世界あるいは東南アジアに向かってこのような建設的文書を出したらいいかという提案をしたんですが、なかなか採用されませんでして、相当見ると引っ込んでございます。私たちは本当に自分の生き方、このことを二度と繰り返さないということ、これをまたこういうことがあったということを検証に受け止めて、これを心に伝うこと、これが僕は必要ではないかと思います。それのために私が行った、また私が投げた、いろんなことがありました。まず、昭和20年の12月に、満州からソビエトに渡りまして、抑留者としての、いわゆる捕虜として、鮮明で参ったのでございますが、私の仕事は、特務機関でロシア人の情報協会のために、自分の身を危険を感じて、自分を使って、亡くなった兵隊さんの服を着て、その兵隊さんの藤岡という名前で、入葬したのでございます。私の友人には、自分で自決し、あるいは各国し、亡くなった方がたくさんいらっしゃいますが、私がちょうど自分の上官であった方から、非常にそれを止められ、とにかく日本に来て帰って、日本を立て直しようと、こういうことが言われまして、そこで心配を失ったのでございます。それから、シベリアの地に参って、 当時冷夏40度か50度の寒さでございました。シベリアの極寒地バブツ島の建設その発展のために入りましたが、すでに満州の時3ヶ月ばかりの集団生活で病末が不足しておりまして、逐次栄養失調気分になっておりました。まず私たちは仕事をするよりもいかに生きるべきかということが当時の課題でございました。そして本当に寒さと飢えに戦い、中には私のある時に友人が隣で寝ておりまして、栄養失調にかかってある朝起こしたところがもうすでに体が冷たくなっておりました。その時に私と隣の戦友とが彼が息を引き取っておるぞと、このパンをどうするかということで彼に与えられた 350g のパンをじゃあ2人で分けて食べようかと言って黙ってそれを食べたという大きな罪を犯したこともございました。本当に当時は私はクリスチャンではなく、本当にもういかにして生きるか、どうしてこの南極と乗り切るかということが頭いっぱいで、そんなこと人のパンを食べるということが本当に鬼の苦情を取ったような喜びでございました。そういう生活として毎日一人あるいは二人死んでいったのでございます。それから約3ヶ月ばかり経ったところで、私が身を隠して潜入しておりましたところが、ソ連側としては私たちこういう核武器館のものが多く潜り込んでおるということを知って、さらに難しいことを言ったのでございます。そのために一つの部隊が潜入が500日、1ヶ月を通じて入れ替えて、そうしてそういうものの誰か知っているものをおらんかというように通訳あるいはそういうものを探して一切れのあんなために日本人をおるということが行われたのでございます。その時に私がある日列に並んで作業に行く途中、それの証拠として今井は今日は作業に行かなくてここに残れた、こういうことで私がはっと聞いたのは、あ、自分の身がバレたかと、誰かこの交代で私を知っている者がこの収容所にいるんじゃないかというので一応断念したのでございます。それから約3ヶ月入院しました。そして当時70キロぐらいの体重が40キロぐらいの痩せ掘ったもので、これを投獄すれば命が危ないということで、豚の殺す前の餌をつけると同じように若干3週間ばかりに白パンだとか牛乳あるいはおかげを食べさせて少し元気を取り戻して、それから出ていくということでございます。その時には既に手錠をはめられて、ソ連の囚人列車に乗せられて貨車の中にの人となったのでございます。それから3ヶ月後モスクワの監獄に送られてきました。その中で私は本当に自分が身をもって感じたことは、ソ連の囚人列車、やはり極悪囚人、死刑囚、あるいは強盗、そういうものの囚人の中に私一人日本人が入りまして、おった生活の中に、私が中学時代に奥の歯に金の歯を入れておりまして、それを見つけて、日本人金を抜けと、そしてこれをパンに取り替えると、こういう想像もつかないことが分かりました。その時に私は満州の時にある満人から、あなたたち物を持ったならばその物を実際に命を取られるぞと、だから将来はあなたいかなる危機があっても自分の身の回りに物を干すなと、これの物を干すなということを聞いたことがございまして、直ちに私はこれを再生し抜く物があったらこれ持ってけと、歯を抜いてやると、こうしたらばすでにその囚人たちのその仲間がその囚人を警備している兵隊でございました。もうその兵隊と囚人たちはもう通通の中でございます。直ちに歯を抜く道具を持ってきて歯を抜く、そしてそれをパンと交換したのでございます。その時に私はこれはいつまでも日本人として遠慮してはいかないと、この際このパンの一部と、それから私の寝ている場所はその 列車の一番端でございます。その枕元には長靴を置いてまして、その長靴は小便器の大事でございます。一日に一回外へ便を足しに行きますが、その他はこの長靴の中で40人の社内の人間が過ごすると、その長靴の便器が汽車が急停車する、あるいは動くという場合にはひっくり返ることがございます。もう数回頭からこの水をかぶということがございまして、この歯を抜いた機械を持って私はそのボスに機械にあげろと、そしてほんの一部を機械から体育へ食べさせたと、こういう条件を入れて私はその歯を抜いたのでございます。そういう事件があって、彼らの生活、やはりボスの存在、それから警備兵と彼らの仲ということを知りました。それからある1週間ぐらい経ってから刺激、イルプロツクの監獄に入る、その時はニューヨーク、それから散髪、それから消毒、そういう生活をして約3ヶ月経って、それでロシア、モスクワに参りました。そして第1回の裁判がモスクワで行われまして、その時はまだロシアには死刑がございました。まだスターリンが生存している時でございまして、その裁判で死刑を宣告されましたが、私はお鏡ではないと、不自由だと、どうしてあなたはお鏡のことばかりを聞くんだと言って、ガルコにそれを否定しまして、その時に誰も彼はお鏡であるという証明をする人がおりませんでして、私がその命を助かったのでございます。もしそこに証人が降りて、あのお鏡はハリピンで情報教育をやってたと、あるいは長女を教育してたということを提言すれば、あるいは死刑を執行されたかもわかりません。私は満州時代に情報教育をやっとって、列車の満州にいる列車軍のその長者を十数名それに送ったことがございます。もちろん見つかれば私たちの仕事上、これは死刑は免れないということをよく知っておりました。それがためにあくまでも出られなくなってもお金を隠して不自由という流れを通したのでございます。それから上告をしてまた裁判を取りました。そういうことがあったときに6年間の監獄が続いたのでございます。私はいかなくなっても浮かぶということは言わなかった。それで最終的に私は浜津区において刑を受けたときに6人ばかりの証人がカーテンを開くとそこにおりました。あれが浮かぶということではないかというのは、証人たちがそうだと、あれは浮かぶだということを聞いて75年の刑を受けたのでございます。こういうことで私は当時シベリアによっていろいろなことをやったと、そしてまたハバロフスクに25年の刑を受けて、労働したところが、そこでまたハバロフスク事件という事件を起こしました。これは私がちょうど37ドルぐらいの熱の時に、ちょうど人が不足して、労働が不足して朝鮮と韓国の方が帰り、またドイツの捕虜たちが連れて帰ったと、また残ったのは日本人だけだという時で、私たち37度不足の熱があっても最後に出動されたのでございます。それで私が日本の旅館に行って、私は旅を拒否すると、旅をしていかないということで拒否をしたために、これに皆さんが意のある方がよし、ここで一つストライクをやろうということが始まりまして、2週間ハウストを行ったのでございます。全く水だけ飲んで食物は一切も取らないということを2週間やったのでございます。本当に私はもう命知らずの万博ものでございましたから、そういうことはデータでやってきたのでございます。そして2週間後にそれの軍隊と消防車が入ってきて、頭から水をぶっかける、そして外へ出すと、そしてまた再び死亡者というものが10名、この死亡者というのは 私は中野学校、皆さん年の方もどんな通りには陸軍中野学校と申しまして、この特別特殊教育を受ける学校でございます。この中野学校の同志たちが10名集まって、このハンガーストライクの計画を立てたのでございます。その10名がまた登録をされまして約2週間、そして登録されているその中から私たちは日本へ帰りそうでございます。全く日本へ帰るということは本当に入院の水でございまして、私たちは想像もつかなかった。それがあなたたちは今日から囚人じゃなくて日本の軍人であるということを申告されて、そこで指名を受けたり、あるいは大判を持ってきたりしたのが、私たちはそれを拒否して作業服で帰ったのでございますが、そういうことをいろいろやりまして、日本に昭和31年の12月の25日に無事帰還したのでございます。私はまた満州の時に終戦の時に11月頃までに満州に おられました開拓団の人たちがよく知っております。この開拓団の人たちは昭和2年から昭和4年、近い恐慌がある時に日本が非常に困難な経済的な状況になった時に、日本政府が満州国に開拓団を募集して取り送ったのでございますが、その開拓団の人たちが十数年間あの満州の大国で平和な生活をし、相当の財産を誇ったのでございますが、一旦戦争が始まれば彼らは頭からソ連の育成射撃を追って、その一本道のその田舎道を通る、あるいは輸送列車に乗っている時に家から自分走車に乗ってほとんど殺された、そして靴を出たと、こういう人たちをオタク高校に行って私たちは迎えたのでございます。本当に私は当時は本当に何も考えずにおりませんでしたが、今になって日本は開拓団を満州に派遣しながら、敗戦と丸が何一つこれを援助しない、やはり戦争の上ではそれがないということを如実に私が知ったのでございます。本当に私たち軍人に対しては若干の恩恵がございましたが、開拓団の方々は本当に無一文で、また子供あるいは兄弟を残して一人で引き上げてこられた、こういう方々もやはり日本は日本のために彼らも奉仕された方々でございますが、何一つ日本が彼らに対して国の手を差し伸べなかったということに対して私は非常に残念に思っています。本当にやはり国が滅びれば何だのあれもないということを無実に知ったのでございます。また私が帰ってきて、またソビエトの韓国の流れによって、ロシア語はおかげさまで、ほとんど支障を来さないぐらい分かりましたが、ロシア側に対しては一言もロシア語はしゃべりませんが、韓国の中に乗ってロシア語の本を読ませていただきます。その時にまず備え付けの本は皆さんご存知のように共産党史、あるいは弁証法唯一論、これはカルクス・エンゲルスのレーニン、こういう本の弁証法の本でございます。あるいは私がその監視の行為によってレー・ミジラブル、この本の教え物を書いて、これをつぶさに読んだ覚えがございます。私は日本に来るときにこのああ無常という本は読んだことはございませんでしたが、向こうで教え物でこれを読んで、ああ素晴らしいと、ジャンバルジャンのこの素晴らしい働きということを初めて知ったのでございますが、そして日本に帰って数年経ってから、これを帝国議事堂でこれを皆さんが本当に素晴らしい第五キリストだというような感じを受けたことでございます。これらのことを言って、私はこの 万事に起きる事件、あるいは私の行った人の番号だということを常に心から離れておりましたところが、ある日フランクリンという方のヘルトピン愛知律の監獄の中のあの日記でございますが、あの記事を読んだときに、ポーランド人あるいはヨーロッパ人はその病人のために枕元に毎日誰かが番号を捧げていくと、そうして働きに行くその人が一日番号を食わずに何にしなる顔をして働いて帰ってくると、こういう記事が載っておりました。またアンジェラ・ミックスもあのポーランド人たちがユダヤ人を6万人ぐらい配ったということがございます。そして逮捕されたアンジェの父親の事務所の事務員だったその方の本の中にも、私たちはこういうことをユダヤ人を助ける、こういうことを人助けをするというのは何も変わったことではないと、日常茶飯事であると、普通のことであると、なぜ皆さんがそんなに騒ぐのかということを言っておりますが、本当にここに私はキリスト教を基本とするヨーロッパ人の生活と、そしてキリストを知らぬ日本人の違いがあるんじゃないかと、そのように思って、私もそれに対して非常に反省されたので、これからその足立の記事の中に、皆さんご存じのように日本に来られましたコベル宣教師のお話もございました。その宣教師がある日その自殺される方に代わって、私は一人である、最初も誰もおられ、あの方に代わって私を自殺してくれと、この未来になって死んでいかれる、このコベル宣教師のお話もこの時におりましたところが、本当に私たちはこういうことを聞くと、日本人は本当に情けない、あるいは西洋人は本当に素晴らしいということを強く痛感するものでございます。私はこれを通じて皆様に、このビデオの働きはこの世界の人々に聖書を配って、この平和を担う、これが私たちの目的でございます。どうかこの目的のための成長資金は皆様方の献金から、また私たち議員の会員の金から、そういうからこの支援者が払っておるのでございます。どうか皆様本当にこの機会を得まして、皆様のこれは議員に対する働きの祈りと、そしてこの支援者贈呈、聖書資金のための献金を心からお願いするものでございます。ありがとうございました。
賛美歌376番をご一緒にいたしました。どうぞお待ちください。
福音書今日お読みいただきましたが、ヨハネ福音書の7章のところをどうぞお出しいただきたいと思います。そのヨハネ福音書の7章の37節のところが要点の箇所を読んでみますと、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。それからイエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので霊がまだ下っていなかったからである。今日はこのところについて語らせていただくのであり、そして聖霊を賜るという題を出しました。それで今朝の私の説教は、去る5月22日に命の川の水という、命の水の川という説教に続くところのものであるということをどうぞご了解いただきたいと思います。そこでイエス・キリストは誰でも乾いている人はと言われたのでありまして、そこにあるところの誰でもという言葉は、文字通り誰でも私のもとに来るものはとキリストは言っていられるのであります。誰でもという言葉の中には随分広い意味がありまして、言葉にも言い表せないような悩みのあるところの人もあります。その人でもどうぞお言いください。またたとえ世間からでも教会からさえ放り出された人でありましても、イエスのもとにおいでなさい。世間からつまはじきされた聖書の言葉で言えば、徴税人が罪人と言われているところの人々でも、また他の人々から見捨てられたところの人であっても、また今まさに死んでいこうとしているところの犯罪者であっても、またキリストを迫害したところのものでありましても、ムズムズしておるところの人も、誰でも主イエスは主のもとに来るならば歓迎してあげろという主は言っていられるのである。これはイエス・キリストの愛の絶大な広さを言っているところの言葉であると思うのであります。またマタイ福音書の9章の12節13節を見ますと、キリストはそこで医者を必要とする者は丈夫な人でなくて病人である、私が来たのは罪人を招くためであるとキリストは言っておられます。主が招いてくださるのは、しかし一つの条件があります。それは自分は欠けのあるところの人間であるということをしっかりと知っておって、また自分は悩みのうちにあるところの人間であるということを認めて、イエス・キリストのもとに癒しを求め、心の癒しを求めてくるところの人は、たとえその人がどういう境遇にあるところの人である、どんなに世間から弾き出されているような人であろうとも、キリストは受け入れてください。福音の本当の根拠を言っておくのであります。それでキリストはそこで乾いている人はと言われておるのであります。乾いている人は私のもとに来なさい。主イエスに心を、自分の心を開いて主の中に、主のうちに入ることを喜んでイエスのところに来るところの人は受け入れてください。キリストはそう言われるのであります。これが主イエスを信じるということであります。主イエス・キリストは私たちがどういう人間で、どういう苦境に立っているところの人間で、どういうところが足りないところの人間であるかということを百も五承知の上で 私たちを導いていられるわけであります。あの人は立派な人だから招きましょうというふうなことでキリストは招いていられるのではありません。自分が困り果ててでも、ああ神の子羊を私は身元に来ましたと言えば、主イエスキリストはあなたご自身のもとに、あなたご自身を身元に受け入れてくださるのであります。昨年天に召されました私の友人、前の富士見町教会の牧師でありました島村久学先生の記念録が最近出版、教会によって出版されまして、それを送っていただきました。その中に島村牧師が50年、伝道50年の記念の説教を載せてありました。それで彼は旧イエスとして私たちの望まれた神について次のように言っております。ちょっと読ませていただきたいと思います。旧イエスの十字架の上の万一文字に開かれた両手は我に来たれと全ての人を招いておられる御手、許しの御手です。そこへ私が、あなたが全ての人を抱きしめられようと飛び込んでくるまで、朝も昼も夜も主イエスは両の手を広げたままで待っておってください。十字架の上に両手を開いているイエスの姿こそ万人を受け入れる姿であり、許しの姿です。全てのものが許されている姿であります。十字架は罪の裁きの姿であるよりも罪のあがない許し救いの姿であります。これを信じ得ない、この神の愛に甘え得ない者のみが罪を犯すのです。そこで人間が常に甘えうる神、これこそただイエス・キリストあるのみ。人間の罪をあがなえたもう神、これこそただキリストあるのみであります。人間に呼ばれたい神、それこそただキリストあるのみであります。人間を絶対に捨てぬ神、これこそただキリストあるのみであります。人間を永遠に生かす神、これこそただキリストあるのみであります。人間と共にいましたの神、これこそただキリストあるのみであります。これは考えてみますと島村牧師の信仰の告白であると私は思うのがありまして、彼はそのためにイエス・キリストに頼ってその生涯を全うしたのでありました。それで私たちも彼のこの文章を読むにつれて大変心を迫られるものを私自身は感じたわけでございます。それで私たちが本当に自分を知り、自分には渇きがあるということを覚えて、主イエスの招きを受けて、私たちのその極限まで来て、私たちが主を仰いで手を伸ばせば、主イエスは目に見えない極限のところまで来て、力強く私たちをご自身のものとして受け取ってください。主が受け入れてくださるというのは感覚によるのではありません。信仰によってキリストはちゃんと答えていてくださると私は信じているものであります。そこで信じることの大切さということを考えました。ペテロの第一の手紙の8章9節から9節を見ますと、こういうことが書いてあります。8 これは現在の私たちの信仰の状況と同じであります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それであなた方の信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。こういうことをペテロの手紙には書いてあります。これはキリストが、先ほどのところでは未だキリストは栄光の位に着かれなかったのでと書いてありますけれども、もうキリストが復活昇天の後に神の御蔵にお帰りになった後の信者のことについてペテロは言っておるのでありまして、この中にあるところのあなた方はキリストを見たことがないのに対し、今見なくても信じておる、そうして素晴らしい喜びにし、それが現在の私たちの経験をこの言葉は言い表しておるのであります。それで7章の39節をに帰ってご覧いただくと、イエスは自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのだと書いてあります。まだ聖霊が下っていなかった、それはキリストが現にそこにいられたから。しかしキリストは天にお上りになった後は聖霊の働きとして人々のうちにおいでください、そういうことをここは言っておるのであります。地上におられます時に主イエスという方は一人一人の弟子たちに対して深い配慮をされまして、各自に応じて各人の求めに従って彼らを導かれたイエス・キリストでありました。ヨハネ福音書の10章を見ますと、イエス・キリストは私は良い羊飼いであるということを言っておられるのでありますけれども、良い羊飼いは一匹ずつの羊に羊を名と共に覚えていると、そのところには書かれておりますが、イエス・キリストは羊飼いとして一人一人のものを覚えていてくださるということがそこに書いてあります。これは私たち教会に使えるところの牧師の務めのためにもこのところを私たちは読みますけれども、それよりもっと大きな大牧者でおいでになるところのイエス・キリストが私たち一人一人の現在のあると私たち一人一人の人間の生活をご存知の上に、そして羊飼いが一匹ずつの羊の面倒を見るように、その羊が道に迷った時にはそこへ出かけていって、そしてその人々のために導きを与えるという、そういうことをイエス・キリストが現に私たちに与えて、そういうことをしていてくださるということが私たちの信じておることであります。天に昇られる後にイエス・キリストは、私はこれから天に昇るが、その私が天に昇るために聖霊を与えると約束をキリストはしていらっしゃるのであります。イエス・キリストが私たちと共にいてくださるということをあなたが納得するまで私は働き続けているというのがキリストのこの言葉であります。そこで地上における現在の私たちの生活を見てまいりますと、なんとまあ圧迫、いろいろな事情に圧迫されていじましくなっていることであろうと私たちは思うのであります。この頃は環境浄化ということがしばしば言われまして、今のうちに環境を良くしていかなければ、植物も人間もみんな滅びてしまうということを人は言っておるのでありますが、一番その先駆けになって病んだ空気の中で 動物、植物が受けている様は大変なものであります。富士山の五合目まで登って、スバルラインというのがありますけれども、そこへ自動車でみんな行くのですから、車で行くのですから、その道の周囲の大きな木は、ほとんど立ち枯れになっております。でこれは、病んだ空気の中にいるところの人間の状態を暗示しておるのであります。私たちは現在の生活の中には、本当にこう病んだ空気の中にいる植物のような姿に陥ることがしばしばあります。どうしてかというと、本当に私たちがイエス・キリストを仰いで祈ることをしないからです。たとえこの世の中にあってどんなに悩むうちにあり、またいじめられましても、イエス・キリストは、私はすでに世に勝っている、私はあなた方と共にいる、あなた方のうちに私は住んでいる、そのことを知らせてくださる、そしてそれを信じさせてくださるのが聖霊の働きであるということを、キリストは私たちに知らしていらっしゃるわけであります。そこで私たちは、次の問題は、キリストが私たちと一緒に住んでいられるということは本当なのだろうかと皆さんお考えになると思うのでありますが、これをキリストの内在と言いますけれども、キリストは感覚的に私たちは神を考える、キリストを捉えてはならない。キリストを信じれば何か感覚的に違ったものが出てくるんだという人がありますけれども、ある人は利口者キリストという言葉を使っておるのがありますが、密かに歩いていられると思うキリストということであります。私たちがどうしてイエス・キリストを覚えることができないかといえば、心を開かないからであります。イエス・キリストを信じて、先ほどのあの島村牧師が言っております中にも、私たち神様というものは自分に祈ってもらいたいんだと、自分に叫び声を上げてもらいたいんだ、そのために私たちが来るまで神はイエス、なきイエス・キリストは手を広げて待っていらっしゃるということを彼は言っておりますけれども、聖霊を私たちが受けるということは感覚的なことではありません。まず私たちが罪とは神との間に正しい関係がないことだということを知って、神の方に私たちが向いていかなければならない。ルカ福音書の15章の放蕩息子の話を皆さんよく覚えておいでになりますけれども、放蕩息子は父のところを離れて放蕩三昧にふけって、もうすからかんになってしまって、初めて自分は謝っておって、神様に対しても自分の親父に対しても本当に謝っていたということを知って、もう痛感して、これで父のところに帰っていったときに、父はこれを迎えてくださったと、そこのところに書いてありますが、私たちは主イエス・キリストは私たちの心にいつも働きかけておいでになるのでありますのに、私たち自身が主のもとに行こうとしないというところに問題があるのではないでしょうか。そのことを私たちは思うのであります。それで、この前の生きた水の流れというところから語ってまいりましたことをここで、総括していまして、3つのことにまとめてみました。それで、私たちが聖霊を賜るにはどうすればいいかということを、第1は信仰は常に生き生きと働かさなければならない。
ただしキリストを信じるということを積極的に考えないで、いつかは神様は恵み深いんだからいいようにしてくださるだろうというふうなことでは、私たちは聖霊を受けるということは言えないのであります。そしてしかも聖霊を受けるということは決して特に異常心理的な感傷的なものではなくて、自分自身が主イエス・キリストの恵みによって生かされているということを認めるというところが第一のことである。その次にはキリストは私の主であると信じるのは聖霊の働きによるのであります。聖霊が私たちの心の内に働いて、お前の主はイエス・キリストだということを納得させてくださらなければ、私たちはキリストに対して信仰を持たないのであります。でそれによって私たちは主イエスに対して心の扉を開くことができるわけです。主イエスはあなたのそばに立っておられて、心の扉を叩きなさい、開きなさい、開きなさいと言って開き続けていられるということを考えられるからです。3番目にはイエスが栄光を受けられるというのは、復活昇天の後神たる栄光の座に就かれたことを告げるものであります。フィリピの信徒への手紙の2章の8節から11節のこのことを語っているのであります。あらゆる人間の持っている地上の権威もどんなに大きな力も主イエスの前には比例伏すべきものであります。そしてこそ主は私たち信者の心のうちに聖霊を普段の力の波として送ってくださるのであります。私たちはこの主の御言葉によって信じて感謝をして祈りたいと思います。祈りましょう。全能なる神よ、あなたは永遠より永遠にわたって存在なしたまえ、また世の創生の時から持ち続けておいでくださいました。人間を救おうとするところの大きな御心によって時至って我らの主イエス・キリストを地上にお送りくださいました。しわらゆる苦難を経験され、ついには十字架に命をお捧げになりまして、私たちを罪の支配から解放するもとへを築いてくださいました。感謝を申し上げます。また永遠に存在するところだったとして復活をなさい、我らもまた地上の生活の後に主と共に復活する証としてくださいましたことを思いまして感謝を申し上げます。若い者も道を外れることがしばしばあります。年取った者も失望しがちでありますけれども、我らの外なる人は日々に敗れても、内なる人は日々にあなたであるとの言葉にありますとおり、私は地上に生きている限り主に向かって進んでいくことを許されておりますことを感謝を申します。どうか私たち自身の心を開いて、私たちの真の支配者は主でおいでになることを思って、己が魂を主に捧げることができますように、そうしてその時に御霊がどんなに私たちのために働いてくださるかを自分の信仰の生活において経験なさせてくださいますようにお願いをいたします。今日の御前にありますところのあなたの美しい御霊を頂戴しまいたち、一人一人の上にも聖霊の力の波が絶えず押し寄せておることができますようお助けを祈ります。感謝と願いを
主イエスの御名によってお祈りください。
アーメン。
引き続いて聖餐式をいたします。本庁の聖餐の式の半参の御用を福音長老と御堂口長老にお願いをいたします。そして引き続いての献金のご奉仕を村山姉妹と本田県兄弟にお願いをいたします。それでは大野から聖餐式をいたしましょう。508番の賛美歌を歌っておりますので、どうぞ前に進みを受けておりになる方は前に進みください。 その論理点によって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々の罪を深く取り合わせたいと思います。しばらく懺悔の黙祷をいたしましょう。主は真心から罪を悔い改めるものとともにおいでください。このようにして信仰と真実と思ってこの聖餐に預かりましょう。我々キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かりひたすら主に仕えその戒めを守り互いに愛し合いながら主の再び二人との日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を聞いてください。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。在天の神よ、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと御同士を祝し、これを聖霊としてください。救い主イエスキリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主イエスの招きの御言葉をお聞きください。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人も賜ったことにこの世を愛してください。それは一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしれ解散をいたします。これは私たちのために生まれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。